はい、皆さんおはようございます。クリプトのみのぎゃんとれです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では、僕が農業以外の、自由な時間を楽しく過ごす、そんな時間を共有するという番組になっております。ということで早速、ビットコインはじめ経済系の話ちょっと軽くやっときたいんですけど、またビットコイン落ちましたね。$59,000ぐらいまで落ちてて、で昨日は、マイクロンの、決算が良かったということで回復したので、まあ、これ一旦戻りそうですねっていうのを、他の人とも話してたんですけど、まあ、62,000円ぐらいまでは戻るだろうなとは思ってたんですが、実際62,000円いかなかったのかな、61,900とかまでは戻ったけど、結果またニューヨークで売られるという、流れが続いております。で、直近今見ると完全にね、もう現物で売られてるので、で今完全にショートが捕まってますね。あの62,000ドルまでの回復を見て、上を見ていたその短期勢ですね、要は、デリバティブで取引してる人らが一気に捕まって、まあ今ロングが捕まってるっていう状態ですね。で、多分ね、今回もまた、ブラックロックがかなり ETF 売ってるので、その流出が一番大きいのかなと思ってるんですけど、おそらくこのニューヨークでの売りっていうのが止まらない限りは、今400ドルぐらいかなんですけど、今朝の5時40分なんですけど、だいたいニューヨーク時間なんで、日本時間の夜の10時から12時とか、そんぐらいの時間も見て、この時間でのそのビットコインの急落下落っていうのが収まらない限りは、また2波3波だから、それ超えたら5万2000ドルとかっていう目指す局面っていうのも、可能性としてはまだ残ってるような状態ですね。どっちにしろ積極的には買えないっていう状態がまだ、続いてるって感じですね。はい、なので、落ちたからといって安易なロングっていうのはちょっと危険かなと思っております。はい、で、じゃあ結局このお金どこに行ってんだって話になるんですよね。昨日で言ったらビットコインの下落の時っていうのはゴールドが逆に買われてたり、貴金属に一時的にお金は戻ってきてる感じなんですけど、これちょっと月末今度入ってくるのでリバランスも影響もあるのかなと思ってるんですけど、一つ思ったのはなんかちょっとあの怖いなと思ったのが、昨日そのマイクロンの株価、マイクロンだから半導体ですよね、その株の決算、その会社の決算の前に資金がなんかすごく異様な動きというか、奇妙な資金誘導っていうのがあって、で結果マイクロンの決算が良くて一気に株の方にも戻ってきたのを見ると、やっぱその AI 半導体銘柄に関する関心で、結局今一番お金が流れてるのってそこなんで、なんか怖さをやっぱ感じましたね。あ、こんなに動いちゃうんだっていう、言ってみれば AI 半導体の一つの不安っていうので、あ、じゃあ資金逃がさなきゃってなった時、一旦逃げようってなった時、そこにもう溜まってる量が半端ないから、いろんな市場でわけわかんない動きが起こっちゃうんですよね、短期的に。でなんかこれ本当に怖いなと思って、で今回で言ったらマイクロの決算が結果的に良かったから一時的に戻ったけど、今度いよいよって時が起きたら相当なインパクト出ちゃうんじゃないかなと思うんですよね。でコロナ以降に結局ジャブジャブにすったお金っていうのが回収できてないわけなんですよね。そうなると市場に昔に比べてかなりの量がまだ溢れているので、一つの資金誘導っていうのをそのインパクトっていうのがものすごくでかくなっちゃってる感じするんですよね。だこれはね、本当気をつけなきゃいけないなと。で本当にそれこそウォーレン・バフェットじゃないけど、キャッシュポジションを少しずつ増やすっていうのを日々意識していくべきだなと。だからこれがバブル的にこう伸びてるもの入れなきゃ入れなきゃで全部突っ張っちゃうと、どえらいことが起こる可能性っていうのは常に意識するべきですよね。でも最低限2割でも本当、保守的な人は本当5割とか、キャッシュポジションだったり、その インフレに対応できる、それこそ今金は下がってるけど、こういうものにちょっとアセット移すとか、なんかちょっとね、こう熱狂に乗ってもいいんだけど、それ以外にちゃんと乗らないで左右されないところに逃がすっていうのは大事かなと思いましたね。はい、まあそんな感じのちょっとやっぱ改めて怖いなと思う、資本経済、今の金融経済の暴走といいますかを見てる感じはするんですけど、ごめんなさい、そんな感じで話してたらもう5分も経っちゃって、今日のメインテーマはですね、AI で賢くなるは嘘だったみたいな話、をしたいと思います。やっぱね、これちょっと最近あったことなんですけど、まあそんなクリプト正直そんな詳しくない方かなとのちょっとしたやり取りなんですけど、まあね、AI で聞いた情報っていうのが分かるので、ハリボテというか、基礎知識があった上でのその情報じゃないところをこう横流ししちゃってるような感じ、これを見てね、ちょっとね、これはリスクだなと思いましたね、やっぱ改めて。で、AI でそういう、なんだろう、知識とか知能の差が埋まるっていう論が一定数あったと思うんですけど、これ結果多分違うだろうなっていうのが僕の中で今思ってることで、結局なんか、まあ、聞けばそれらしい回答返ってくるんだけど、それを精査するのは結局は人間側なんで、本当のこう、なんだろう、浅い知識というか、その一般的教養っていう意味での底上げはできると思うんですよね。読めば大抵の人が理解できるような内容であれば、まあ、AI の方もその変な情報は出してこないんで、その最低限の知識っていう部分の話だと、そういう意味ではその AI 使う人っていうのは、少し賢くなるっていうのはあると思うんですけど、あと一方で専門分野とかちょっと難しい方に行くと、結局やっぱ基礎知識があった上でじゃなきゃ使えないんですよね、その知識というか、それが正しいかどうかの判断ができないというか。で、最近あったのは特にそのクリプトなんですけど、分からないで言ってるのが筒抜けというかっていうのがやっぱ往々にしてあるんですよね。で、これで別に AI 使っても もちろんいいんですけど、でその人の中でなんとなく完結できてれば、まあ間違ってたとしてもそれはそれで個人のその範疇に収まるんでいいと思うんですけど、怖いのが横流しにしてしまうあれですよね。その前向きに AI で学ぼうとしてるのはもちろんいいことなんですけど、それが正しいかどうかもわからない状態でそう言ってたって横流しにしてしまうところからのリスクです。分かる人は分かると思うんですよね。あ、これ違うねって分かるんですけど、分かんない人にその情報が横流ししてしまうと、誤った解釈からまた誤った解釈が生まれて、もうわけわかんないことになっちゃうんですよね。で、これがちょっと怖いなと思って、で、そういうのを見た中で結果自分がこう感じた結論なんですけど、やっぱ時間かけなきゃダメだなっていうところでしたね。要は、例えば今回で言ったらクリプトの話なんですけど、基礎知識を学ぶっていう時間をいかに使えてるかっていうのが大事だと思ったんですよ。なんか AI で聞けばその上目のそれらしい話でも、それは、正しいかどうかっていうのは人間が判断しなきゃならない。で、その判断しなきゃならないための基礎知識っていうのはやっぱり人間が、こう育まなきゃならないというか、積み重ねなきゃならないもので、それは別に AI を使って日々勉強するっていうのは別に全然いいと思うんですよね。で、そういうなんかで、それを元に実践したり検証したりで、まあ、もっと詳しい、要は人間ですよね、で人に聞いてみたりとか、いろんな情報をミックスさせて、で自分の実体験もあって、でそれでやっとこう基礎知識って何でもこう積み重ねれると思うんですよ。で、それってやっぱ時間がかかることだし、で、ここを省いて AI で上辺の情報を拾おうとすると絶対いい結果にはなんないですもんね。で、それをなんかそれらしいものを拾って で今度それが最新情報だったりした場合でも情報って常にアップデートされるじゃないですか。で前提条件がそのちゃんとした知識ちゃんとした基礎知識あってのものでその AI の情報を取ってる場合、他のアップデートされた情報でこれちょっと変わるなっていうそのピボットができる判断っていうのもやっぱ人間がしなきゃならないわけですよ。その都度。でもそれが分かんないと結局このそこで得た知識で次の情報でも世界は変わってるのに、その誤ったまままたそれをどんどんこう変な方向に行っちゃうみたいな、ちょっとなんか分からなかったなまあいいや、そんな感じで間違ったところから余計間違った方向行って、で新しいものにも対応できなくなってくるっていう、で結局この負の循環って、その大事にしなきゃいけない基礎知識とか日々の情報のアップデートとか、なんかそういうのをこうおろそかに しちゃうから多分そうなるんでしょうね。だからまあ短くまとめると、時間かけなきゃダメだよねっていう話でしたかね。はい、まあそんな話でございました。まあちょっとクリプトの話で、ベースチェーンですね。B20 っていう、B20 っていうのかな。新しいトークン企画ができたり、ベリルっていう大型アップデートですね、ベースチェーンの。で、あとはエアロドロームっていう DEX ですね。この辺の話ちょっと深掘りしたかったんですけど、まあそれちょっと時間ないので、また、機会があったらお話ししようと思います。ちょっとベース強いですね。はい。ちょっと期待してるところでもありますが、まあ今日はこの辺でということで、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。あ、すいません。付け加えで。この後限定配信、やろうと思うんですけど、そっちではね、とあるコミュニティのちょっと動き、まあ、あんまり表に出てないようなところなので、ここからちょっと学べるところ、リスク管理っていう意味では、学べるところがあるかなと思ったので、ちょっとそれを共有しようと思います。